春名誠です。
芦原瑞穂です。
9月の科学系ポッドキャストの日のテーマが環境ということで、
環境、
はい、
はい、
最近さ、
うん、
なんかほら台風がこの前ひどかったじゃん。
あ、うんうん、来てたね。
ね、
うん、
あの進路珍しいけど数年に1回ぐらい来るよね、あの進路ね。
え、あの進路って
私、大阪の、
うん、進路にあんまり注目しなかった。
ほら台風の進路ってさ、だいたいその沖縄から、
うん、そうだね、
あの日本海の方に抜けるか、
うん、
なんかもっと下通るか、下っていうか南の方を通って、
うん、
東京とかそっちの方に、東京東北に雨を降らす進路か、
だいたい2パターン。そうだね、静岡とかのイメージだよね、和歌山とか、
うんうん、だけどあの大阪の方に行く進路はさ、なかなかない。
そうか、
台風6号だけか7号だけか。
そう言われるとそうだね、台風で、
そう、不思議な、
あの京都大阪ら辺の新幹線止まったりとか、
うん、
あんまり聞かないか、
なかなかないもんね。
そうだね、
そう、そう、JR も、
うん、
ね、早めに動いて早めに運休とか、うん、なんかそういうのとか決めたりして、
うん、
で体感としてね、私の体感として想定してたより被害は少なかった気はしているんだけど。
そうだね、
多分地域にもよるけどね。
私が今いるところも大したことなかった、うん、結構何、それこそ電車の運休とか、うん、早めからで、うん、決めてたっていうかなってたし、大変なことになるかと思ったけど、うん、意外と大丈夫だったね。
ね、はい、まあ、準備は早いに越したことがないと言いますけれども、まあなんでこの話を始めたかっていうと、なんだろう、極端に暑いとか、
うんうん、
極端に寒いとか、
うん、
豪雨とかそういうのって年々多くなってきてるって思いません？
いや、まだ今撮ってるのが8月末なんですが、
はい、
今日は何度だったっけな、今日車乗ってる時34度、5度でしたね。
わーお。
でさ、それにさ、驚かなくなったのが驚き。
うん、あー、まあ確かに。いや、私、ちっちゃい時、夏が何度だったかとか全然覚えてないんだけど、
うん、32度で結構ビビってた気がする。
あ
ー、30度超えたみたいな。
かなりだね。
そうそうそうそう、ビビってたんだよね。
かなり上がったんだね。なるほどね、うん、でそういう、うん、その温度が上がっているよねっていう話を、
うん、
温度が上がっていたり、まあ地球温暖化だよね。地球温暖化で、
うん、
平均気温は上がってることは皆さんご存知の通りだと思うんですよ、
うんうん。
で、世界中の科学者が集まって、統一の見解を、毎年か数年に1回か、
うんうん、
出していて、
うんうんうん、
IPCC
っていうのかな、IPCC、はい。
っていう文章を出すんですよ、
うんうんうん、気候変動に関する政府間パネルってやつですね。
そうです、
インターグローバメンタル、グローバメンタルパネルオン
ガバメ
ガバ
インターガバメンタル
ガバメンタル
パネルオンクライメット
クライメットチェンジ、
そう、それの6回目のレポートかな、
はい、
第6次レポートっていうのかな、うん、っていうのを授業で読んだんですけど、
はいはいはい、2021年に出てるやつ、うん、
そう、これさ、うん、一般の人でもダウンロードできそう？
できそう、
IPCC、
報告書、第6次報告書が今気象庁のところに出てて、どれを見たらいいんだろう、いっぱいあるな、の解説資料が基礎編と導入編とかなんかいっぱいありそう。
これ本当にすごいわかりやすいから見てほしくて、
なんかこういうのさ、わかりにくそうで見られないんだよね、うん、
なんか
うん、
ほら、政府の人ってさ、全然その気象のプロフェッショナルとかじゃないじゃん。
うんうんうんうんうん。そりゃそうだよね。
その、うん、そう、法律とか、そういう行政とか経済とかにはプロだけど、法律を決める人は全然気象のメカニズムとか、
うん、
全然知らないわけじゃん。
うんうんうん、
で、そういう人たちに向けて、
うん、
どういうふうに政策を決めていったらいいですかとか、
はいはい。
っていうのを、の参考資料だから。
じゃあ、その、
こういう、
うん、気象については、まあ、門外漢な人が分かるように書かれてるってことなんだ。
そう。一番最初にサマリーがあって、
うん、
すごい分かりやすい要約のページがあって、でそれぞれに、そう、こういう現象が報告されている。で、詳しい資料は、こことこことここに書いてありますって全部書いてあって。
うんうん、あ、
この資料を作るのに、どんだけ、ね、手間かかってんだっていうぐらいすごい分かりやすいし、ズボン見やすい資料だから。これぜひ見てほしい。
え、これ、32ページぐらいのさ、このオレンジ色の、
これかな。あ、そうそうそうそうそう。
サマリーフォー、ポリー、わからない。
ポリシーメーカー。
ポリシーメーカー。あ、なるほど。ポリシ、制作を作る人への、まあ、要約的な、うん、そんな感じ？
そうね、そうそうそう。これを見たら大体いいかも。
英語を読む気がある人は、どうぞ読んでください。
そんなさ、ほら、DeepL とかに突っ込めばいいじゃん。
そうだね。そうだよ。確かに。
そうそうそう。
全部翻訳してもらえばいいんだ。
うん。
なるほど。
DeepL マジ優秀だからね。
読める日本語になった？はい、突っ込んだら。
うん、まあまあ。
まあまあ。
まあ、なるんじゃない
?OK。
とは思う。
まあまあまあ、はい。で、これがあると。普通の人も読めました。気象庁から。
そうです。
はい
はい、そうです。で、うん、これの資料も一番最初の図を見、
うん、
図に何が書いてあるかっていうと、うん、観測が始まった1850年から、
はい、
現在に至るまで、
うん、
何度地球の平均気温が上昇したんですかってことが書いてあるのね。
うんうんうんうん、今見てます、
うん。そう。で、2020年、
はい、
1度ちょい上がってるの。1.2 度ぐらい上がってる、ね、平均気温が上がってることになっていて、
うんうんうん、
なんだ1度って思う人もいるかもしれないんだけど、
ね、いや思うんだよ、そう思っちゃうんだよ、別に一度ね、
うん、
25度の室温が26度になってもそんなに思わないもん。
うん、そうか。
うん
うんうん、その、いや私はその25度と26度にはこだわる人なんで、
あれ。ごめんごめんなさい、失礼しました。
そう、25度ちょっと寒い人なんだよね、私ね。どうでもいいんだけど。
ごめんごめんごめん。失礼しました。じゃあ、すいません。やめましょう。わかりました。こだわりましょう。
で、その、一度ね、
うん。
一度がどれだけその影響が、あって、どこにどういう、どれくらいの大きい影響があるのかっていうのが、これにまとまっています。で、これによると、
うん、
まあ、氷河が減少したりとか、
うんうん、
海氷が減少したりとか、
うん、
だから北極圏、南極圏にすごい大きいダメージがあったり、
うん、
あとは温度の上がり方も全球一様じゃなくて、
ああ、そうなんだ。
そう、全体、温度、年平均気温が1度上がって、1.2 度ぐらい上がってるんだけど、うん、上がり方は、そう、場所によって違うのね。それは地球の、循環の、大気の循環の影響であったりとか、うんうん、そこにある物質の熱をどれだけ保持できるかって、熱容量とかの問題であったりとか、うんうんうん、そう、氷は熱容量、氷、水は熱容量が大きいから、
うんうん、
だから海は陸よりも、
熱しにくく、
温まりにくく、
冷めにくいと。
冷めにくい。
はいはいはい。
そうそうそう。はい、そういう性質があったりするので、
ね、うんうん、
そう、温度の上がり方も一様ではないんだけど、
うん、
それで極の方に大きな被害が出てたり、特に大きな被害が出ていたりもするわけです。
はい。
で、この政府間パネルの中では、全球モデル、地球の気象現象を再現できるモデルを使って、
うん、
そう、使って、あの、ノーベル賞の真鍋先生、わ、うんうん、かるかな？
わからない。
あれ？去年？
ほい。
ノーベル物理学賞。真鍋先生。
真鍋淑郎さん。
一昨年か。
珍しいお名前。
はい、はい、そうです。
21年のノーベル物理学賞、
そうです。
大気と海洋を結合した物質の循環モデルを提唱。
そうです。
おお、はい、真鍋淑郎先生、
こう、
うん、
はい、が一番最初に開発したというか、
うんうん、
真鍋先生たちが開発した全球モデルの、アップデートしていっているバージョンを使って、うん、地球のこれからの気象とか、
うん、
直近の気象を予測するのね。気象とか気候を予測して、
うんうん
うん、予測して、このままの CO2 排出量でいくと、地球は何年後に何度上昇します、そうするとこういう場所でこういう影響が出ますっていうのを予測して、
へー、
でそれを阻止するために、
うん、
どういう政策が必要かっていうのを考えるための、これは文章なんだけれども
、大事だね。
でね、
うん、
そうなんですよ、
うん、
これに書かれて、うん、あることをざっくり言うと、この近年の、まあ、過去さ、100年未満だって
。1850年から計測してるから、170年ぐらいかな？
170 年か、うんうん。170年の間の温度上昇、地球の温暖化は人間活動のせいです。っていうふうにまず書かれてます。
はい。うん。そうなんだね、やっぱり。
はい。
はい、
そうです。人間活動のせいで。
うん。
で、主に、地球温暖化ガスの排出が原因です。
はい。なんか、はいって感じ。なんていうの、分かってはいたけど、分かってはいたけど、うん、そこまではっきり言われるとごめんなさいってなるっていうか、なんかそこにこ う,
そ う, そ う, そう
疑問をそもそもで呈す人もたまにこういるから、うん、なんて言うんだろうな、
うん、
あ、そこは言い切っていいんだねってこう改めて確認できた、はいです。
そうです、
はい。
そう、地球、うん、そう、興味深い、なんかこれ環境のエピソードの時にちょっと言ってどうなのかわからないけれども、うん、興味深いのは、
うん、
人間が住むとか、
うん、
動物が住む、
うん、
環境を維持する上ではものすごい影響が大きいことなのね。その人間活動による CO2 排出とかメタンの排出とかって、
うん、はいはい、
だけど地球にとっては、
うん、
全然の影響もないくらいちっちゃいことで、
うん、
もし、うん、その人類とか他の動物が一気にこういなくなったとして、
うんうん、
いなくなったとすると、
うん、
地球は自分のこう、うん、自分の中の循環サイクルとかによって、
うん、
本当に人間などいなかったじゃないかっていうくらい、くらい、もう影響が全くない頃の地球に自分自身で戻る力を持ってるのね、地球って。
あー。ってことは、じゃあ今さ、騒いでるっていうのは、人間にとって影響があるっていうだけで、
うん、人間とか、うんうん、そう、他の動物にとって。は影響あるけど、
うん、
地球が、人間いなくなって地球が本気出したら、
うん、
まあ何万年かかるけど、うん、数千年から数万年かなのスケールで元に戻れる。
うんうんうん、へー、人間がいなかった頃の状態に戻せる。
戻せる。
へえ。じゃあまあ私たちは
地球にとってはね、
地球の地球っていうこう懐の深い上で踊ってるに過ぎないと。
そうそう、それはそう。それはそう。まあだけど人間が生きていく上、快適に生きていく上とか、
うん、
あのあらゆる生命のあらゆる種のあの生物種の多様性のためには、
うん、
あのこの CO2 排出を抑えていく必要がありますよってことが書いてあって。
なるほど。
そうなの。
なんかそう思うとさ、あの地球温暖化のキャンペーンとかでよくこう、うん、地球が困ってるみたいな顔するじゃん、よく。
そうそうそう。困ってるのは人間です。
人間なんだ。すごい恣意的だね。あれ、
地球はほとんど、
こう地球がさ、汗かいててこうなんか暑いよみたいなこう顔つけてるじゃん、よく。あれは人間、うんうんうん、にとって都合が悪いっていうか、人間にとってはもうちょっと冷たくあれっていうのがあるから、
うん、そうそうそう、
ああいう風にしてるんであって、
そうです。
別に地球はどっちでもいいんだ。
そうです、どっちでもいい。
なんかちょっと良くないね、良くない、そういう見方をするのは良くないな。あれが馬鹿げてるっていう風に見るのは良くないけれど、
うん、
もうちょっと考えてもいいかもね。地球が熱いと言ってるっていうよりは、
うん、
人間と今地球上で生きてる生物とか生き物にとって、うん、おろろっていう、
そういう、そういう、そういうことです。
ことなんだね。うん、分かった、
はい、
はいはい
はい、うん、CO2 の排出によって地球温暖化してますよってことが書かれてたりとか、
うん、
一方であの火山活動で火山噴火が起きます、
うんうん、はい、
火山灰が大気中にすごい舞います、
うん、
とか火山からなんかほら硫黄とかが放出されます、
うんうんうん、
大気中のエアロゾルが増えますとかなると、はいはい、温度は実は下がってたりとか。
あ、下がるんだ、それって。
そう。
へえ。
まあ簡単に言ったら、うんと空が暗くなるから太陽が届かなくて、
うん、
暗くなる地表面に。
そういうことか。
っていうような影響が書かれていたり、
うん、
あとはさ、冒頭でなんで台風の話をしたかっていうと、極端現象、極端気象が多くなっていますよねっていうことが実際に数値的に、
うん、
定量的に示されています。
あ、件数数えてるってこと？
うん、最近その経験的にさ、
うん、
なんかすごい局所的な豪雨とか増えた気がするよなーって考えてる人がいたら、それはものすごく正解で、
うんうん、
そう、気象のデータが世界中で取られているから、それを統計的に判断していくと、極端気象、局所的な豪雨とか、
うん、
干ばつ、
うんうんうん、逆に
熱波、主にその3つかな。
へえ。
そう、熱波、豪雨、干ばつが、うん、
カウントされてると、
実際にものすごく、うん、そう増えてます。増えてるし、程度も大きくなります。
熱波ってどういうこと？熱い、なんて言うんだろう。
熱い、ちょっと待ってね。
局所的に熱くなるってこと？空気が。
うん、熊谷かなって想像してたんだけど。
ね。
うん。
最近石川県がさ、ずっとなんか、1位とかって言ってるじゃん。
うん、熱いの？
熱いの。
あ、そうなんだっけ？
石川ってそんなとこだったってすごい思っててさ。
そうだよ。え、ヒートアイランドに勝ってるってこと？
そうだよ、そうだよ。石川県が全国1位になるんだよ。ここ最近。
ちょっとよくわかんないね。
なんか、あれみたいな。そんなイメージないんだから、
う
ん。
あれってなるね。うん。ほら、京都とかも暑いイメージあるけどね。
そうだね。夏はね。なんか盆地だからみたいなイメージあるけど、なぜかね。うん、
石川は意外だな。
お前寒いところじゃなかったんかっていう。
確かに。
思っちゃう。
雪のイメージがね。
だよね。
あるとこだもんね。ほんで、
うん、
熱波。熱波。ホットエクストリーム。
今、熱波って言うと、サウナのイメージになってる人もいると思うんだよね。
ロウリュ。
笑いこっちゃないけど、うん、多分。
うん。ホットエクストリームとは、
その地域の平均的な気温に比べ、著しく高温の気界が熱のように連続して押し寄せてくる現象。どういうこと？
はあはあ、
そういうこと？一般的には日中の最高気温が平均最高気温を5度以上上回る日が5日間以上連続した場合。
ああ。
だそうですよ。
なるほどね。
それは多分ね、私が今いるところもきっと熱波カウントされてるような気がするわ、なんか。
むっちゃ暑い。
むっちゃ暑い。40度を
記録。この前。
うんうん。
うんうん。
40度を記録すると思わなかったよ。
40度はえぐいね。
えぐいね。
お風呂じゃん。
どういうことやって感じですよね。
うん。
この前？
この前お父さんがさ、
うん、
外で仕事2日連チャンで1日中外にいなきゃいけない仕事で。
あら、大変。
うん。あ、熱中症になって帰ってきて、2日間ぐらい高熱出してた。
え、結構ちゃんとしたっていうか、ひどい熱中症なんじゃない？
そう。ガチ熱中症になってて、大変だったし、昨日、その、バイトじゃない。あの、大学の同期、うん、サークルの同期が、営業の子なんだけど、
うん、
電話してたら、熱中症になって、今日熱で立ててた。
仕事中に？
いや、仕事終わって、一日中外に行って、で、室内は寒くて、
そう。
もう、
外が暑いしね。行き来するだけで自律神経やられるよね。
そうです。
本当にそれは思う。
やられてました。
それ本当に思う。うん、
全人類、日傘さした方がいいと思う。
そうだね。もう、皮膚病にもなるし、絶対に、
うん、
もう、だって日傘あるだけで結構違うもんね。
全然違うよね、体感温度ね。
違う。もう弟に持たせたもん。大学1年生だけど、うん、
絶対それがいいよ。
大学1年生男子だけど、うん、日傘をさせ。
うん。絶対さした方がいい。
いやー。はい。熱波っていうのはそういうことだそうですね。
なるほどね。熱波。
で、そのカウントが全世界的にちゃんと増えてるんだ。
はい、増えてる、
うんうん。
熱波はもう世界中で増えてて。
うん、
で、豪雨は、うん、中緯度から高緯度で増えてる。
ああ、低緯度では、まあもともとめっちゃ雨降ったりとかっていうのが活発だったのかな。
かな、うん、多分そうだと。
なるほど。うん、
で、干ばつも、干ばつは、砂漠とか、そのもともと雨が少ないような地域で余計悪化してるみたいな感じかな。
うん、
農業とかにもね、大ダメージがありますから。実際にね、
うん。
はい。っていうのが、実際に報告されてますっていう。
はい。
だから、環境のために何ができるかなっていうのを考えるのはすごい大事で、
うん、
実際その個人ができることってちっちゃいんじゃないかなって思うんですよ、
うんうんうんうん、私自身も。思います。
私がいくら、お買い物バッグを持って行ったとして、
うん、
プラスチックバッグを作っている工場がやめない限り、
うん、
そんな CO2 排出量変わんないじゃん。
そうだね。
増えるだけで。
そうだね。
だけど、うん、そういうチョイスをしていくことによって、
うん、
個人、ちっちゃい力だけど、個人個人がそういう意識を持っていくことによって、
うん、
より大きい影響力を持つ企業とか、
うん、
自治体とかが、いい選択をしてくれることを祈るというか、
うんうん、
してくれるようになる そう、少なくともその影響力あると思うからね。
うん。てかまあそれがないと多分大きい動きにはならないからね。
そうね。
うん。うん、なるほど。
はい。というわけです。
なんか考えたくないからさ、そう、規模が大きすぎてさ、環境問題って。規模が大きすぎて考えたらなんか自分がちっぽけに思えてくるから考えたくないみたいなところがあるじゃん。
そうなんだ。
なんか思わない？
うん、
なんだろう。いや、どうせここで今エアコンつけるの我慢したとてみたいなところ。
あーね。
まあ、エアコンは我慢しちゃダメですよ、皆さん。絶対熱中症になるから、ね。
エアコンは我慢した。
エアコンは我慢しちゃダメなんだけど。
死ぬ死ぬ死ぬ。うん。
なんだけど、なんか例えば、うん、そのもちろんそのエコバッグだったりとかさ、クールシェアリングとか流行ったりとかさ、うん、いろいろあると思うんだけど、はいはいはい、なんかそれをじゃあ実際やろうっていうのが思うかっていうところなんだよな、うん、なんかやろう、やったとてどうなるんだってこう心のどっかでは思いつつ、でもやらなきゃ変わらないよねとも思いつつ、どうにか、
まあ、頭の片隅に入れつつ
そうだね、まあ無理せず、でも意識、そうだね、頭の片隅に入れておこうっていうぐらいが今はちょうどいいね多分、
まあ、私さ結構そのなんていうの、寒い部屋がそんなに好きじゃない人なんだけど、
うん、
エアコンで寒くなってる部屋、
うんうん、
コンビニとかさ、
うん、
店舗によって、
うん、
え、ここのコンビニ超寒いみたいなとこある。
あー、まあまああるね。
デパートとか。
あー、デパート寒がちだね。
寒くない、スーパー寒いのはわかるよ、食品があるからね、
うんうん、
で、そう、こんな寒いのこの建物の大きさでやべえなって、そのね、結局冷暖房器具の消費電力もえげつないからさ、
ね、
いくらその電気をその照明ね、照明をつけっぱなしにしたって、うん、消費電力って全然
あんまり知れてるんだけど、やっぱ冷暖房なんだね。
冷暖房器具が、一番大事だからね。
うちの会社も、
ま、そこのさ、
うちの会社も機械があって絶対に落としちゃいけないから、冷暖房ガンガンですね。
そういうのはあるよね、うん、
ある。
実際大学も計算機とかサーバーとかある
部屋は。そうそうそうそう。
キンキンだし。
そうそうそうそう。
そういうのは仕方ないとは思うけど。
うん、何言いかけてた、
何言いかけてたっけ。あ、でもその、そういう、何を、何に気をつけたら、ちょっとの努力で一番効率がよく地球温暖化を予防できるだろうかっていうのを意識的に探してみると面白いかもしれ
ん。
ぜひ小学生の夏休みの自由研究とかでやってほしいわ。
効率の良さ。
効率の良さ。
それは理にかなってるね。
でしょ、意識も変わるし。
そうだね。一生懸命電気消すんだったらみんなで一個の部屋集まって冷房一個切ろうか、みたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
お風呂とかもね、すぐ入ったり、家族みんなですぐ入ったり。
そうだね。
むしろ銭湯に行くとかね。
ああ、いいね。パッケージされてるのとされてないのがあって選べるんだったらされてない方にしようかとかね。
そうね。
まあいっぱいあるね、そういう気をつけるところはね。
はい。
はい。まあ、そういう意識上がってるし。頭の片隅に入れていきましょうっていうことで。で、なんかさ、別に私、その環境問題が、に興味があって行ったわけじゃないんだけど、最近、ある写真展を見に行きまして、
はい。
私別に写真とか興味なかったんだけど、ちょっと見に行ったら面白かったんで、ちょっとシェアさせてください。
はい。
で、
ぜひぜひ。
それが、岩合光明さんっていうさ、結構有名な、動物ばっかり撮ってる写真家の人で、
で、私初耳でした。
で、あの NHK ではさ、番組持ってて、あの岩合光昭の世界猫歩きみたいな、猫ばっかり世界のあちこちで猫を撮るっていう、そういう番組をやってる人なんだけど、なんかその人の写真展を見に行って、それも動物ばっかり撮ってるのね。
うん。
で、なんか感じたことがまあ2つあって、で、まあ、1個はその写真の中身についてなんだけど、はい、あの、うん、なんだろうな、この人本当に世界あちこち行ってて、例えばこのアフリカとか、うん、どっかの熱帯雨林とかいろいろなところで動物の写真を撮ってるんだけど、そこの、
うん、
自然環境の中でその動物が生きてるっていうのをこうなんか自然に撮るっていうか、こう命の、うん、なんて言うんだろうな、命の輝き的な、なんだろう、
うんうん、
こいつはここで生きてるんだっていう感じがすごいこう伝わってくる写真がいっぱい並んでて、でなんか、うん、その写真集はこの元になってる写真集が地球の宝石っていう本なんだけど、なんかすごい私的にはそれがしっくり落ちて、うん、
はいはいはい。
で例えばさ、この猫も写真見せられないのがね、もうとっても、
そうね、
残念なんですけど、よかったら買ってください。
なんだっけ、本のタイトルもう一回、もう一回。
地球の宝石です。
地球の宝石で、出版社は、
出版社がね、奥付け見ますね、出版が竹書房、
竹書
房、株式会社竹書房、後であのデータ送ります。竹書房、
はい、ありがとうございます、はい、概要欄に載せときます。
で例えばさ、この目かっぴらいて魚食べてるペリカンとかさ、なんかうわ生きてるって感じがすごいしてさ、
うん、
です
ごいね、
かと思えばなんかこの脇かいてるカンガルーとかさ、
何それ
いるんだよ。あ、ほら、
すごいのほほんとしてるじゃん。
そうそう、この脇描いてるカンガルーとかさ、
いやシュールなんですけど、
なんかちょっとさ、この人間臭さじゃないけど、あ、こいつらもなんか、あ、かゆいんだなみたいな、こいつ、まあ、かゆいよねこいつらもみたいな、のがなんかね、すごい一枚一枚すごいなんか良くて、でこの時の写真展はその写真に合わせて、うん、あのこの子たちが今、この子が今生きてるこの砂漠っていうのがどういう風に変わってるとか、あの、
うん、
まあこう帯に書いてあるのが、さよならも言わずに今も消えていく動物たちがいますっていう、この地球の宝石が消えていってるっていう話、うん、だからまあ言っちゃえばその地球環境変動のことも、うん、まあもちろんそれ写真撮ってたら感じるだろうし考えるだろうっていうことだったんだけど、うん、もう合わせてこう言葉と一緒に写真と展示してて、すごい自然に、いつもテレビとか新聞とかで何度上昇とか、うん、氷河が何割減少とか、でこの前も、うん、イギリスの新聞かなんかで、ペンギン、北極のペンギン、南極か？北極か？のペンギンが大量死みたいな話とか、うん、そういうのは聞くんだけど、なんか写真から自然にそういうこと考えたくなったというか、
うん、
すごい今までとは違うビジュアル面からの、なんか積極的に考えたくなるような、うん、こう、場だったのが印象的だったなっていうお話でした。で、それ感じたことがまず一つそれね。
うんうんうん、
で、もう一個は写真展って私初めて見に行ったんだけど、写真展って、うん、なんかね、うん、もっとしょぼいもんだと思ってたっていうか、
ほうほうほう。
すごい失礼なんだけど、写真展って、
うん、
もしその、今回だったら、その、岩合光昭さんのそれと、うん、この地球の宝石っていう本みたいな感じで、本になってるやつ見れば損でいいんじゃないって思ってたわけ。
うんうんうん、
いや見れるじゃんみたいな、検索したら大体見れるじゃんとか思ってたんだけど、
うんうん、
なんかあの照明が落ちてて、でこの板に まあ、横1メートル縦1メートルとかのこう大きいパネルで写真をガンってこう見るっていう経験って、うん、こうなんだろうな、家でこの写真集ペラペラ見てるのとまたちょっと違くって、
うんうん、
周り
そうだろうね、
そうそうそう、
うん、
周りのいろんな情報とかが排除されてそれに集中するし、うん、で大きさも色もなんて言うんだろう、この写真を撮った人とか見てほしい人の伝えたいっていうこう意識がプラスされた状態で見られるから、なんかこうダイレクトに訴えられる、はいはい、私みたいにこう感受性があんまりなくてもなんかメッセージを受け取れるっていうかのが、あ、写真展って見に行くとこういう風に違うんだなっていうことを感じました。
なるほどね、はい、ま、私も写真展って全然見に行ったことないんだけども、
うんうんうん、見に行かないよ、
うん、でも今話聞いててそうだろうなと思いましたね、
うん
うん、面白かった。やっぱ大きいとね迫力も違うだろうね、動物がさ、うん、そのサイズでそのサイズくらいさ手元で見る大きさじゃなく
て、うん、そうそうそうそうそう、本当に今手元にあるこの本の何倍だろう、9倍とか10倍とかいうぐらいの大きさでさ見ると全然こう、うん、見れる、細部までも見れるし、
うん、
なんかすごい良かったんだよね。ですごい良かったから本買ったんだけど、本買ったら意外と微妙だったんだよね。
あ
ー、なんか、
あー、ね、結構そういうことってあるよね
それある
あるよね、
ある、そういう感じだったの。
うん、あ、なんか その感動にと比較すると、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
比較すると
同じ体験は得られないってことだよね。
そうなんです。
でもそれぐらい感動したんだね写真って。
そう、なんかねすごい良かったんだよね、すごいなんか良かったんだよね、素晴らしい、はあ、っていうことでした。ぜひ岩合光昭さんの写真展あったら行ってみてください。
いや、すんごい伝わったと思うよ、リスナーさんには。だってもうテンションの上がり方がえげつないし。
よかったの、なんかね。なんか、よかったの。この最後の一言が、うん、こう地球をどうやって守っていくか、この地球の宝石たちをどうやって守っていくか、こういう例もあるし、うん、動いていけば変わる未来があるから、世界を守っていこう。で、最後の一言が、だってパンダのいない世界なんてつまらないものだよ。なんか良くない？どう？なんかこういうところがいいなって思った。
そうね。なんか変な、変にこう正義感ぶってないっていうか。
そうそうそうそう。
そういうとこもいいね。
うん、なんかね、パンダ好きの友達に送った、
うん。
これ見に行きなって。パンダのいない世界はつまらないよね。はい、っていうことでした。
はい、ありがとうございます。良きですね。
はい、ちょっとなんかタラタラと喋ってしまいましたが、
いやいや、
かん、
そうね、人間は環境をさ、自分の頭脳と技術で自分が暮らしやすいようにしていくけれども、
はい、
大概の生物はそうじゃなくて、環境が変わると、それに耐えられなくてね、絶滅する、してしまう種もいたり、数が大きく減ってしまう種もいると思うので、
うんうん、
そうだね、それに対して共感できるような体験ってなかなか普段生きてるとないから。
そうですね。め
ちゃくちゃ貴重な体験だったんじゃないでしょうかね。
うん、そうだね、なかなか目を向けないしね、向け
そうね
たくないしね、辛いからね、
うん、
共感すると辛いからね、うん、でもすごい可愛かった。
思うんだけどさ、
うん、
うん、それはよかった。人間忙しすぎじゃない？なんか世話しなく行きすぎじゃない？なんか 自分を見てて客観視して思うんだけど、だからもっとゆとり持ってさ、
うん、
行きたいよね。
もっと他のものを、なんて、他のこと考える余裕のある生活が、まあ、理想だよね。忙しい、そうだね。
なんか、なんだろう。すごく忙しくて、何にも、自分のケアにも構っていられないような生活を送っている人って、
うん、
インスタントな食品、
うん、な、
まあ、
まあ、悪いとは言わないけど、ね。
食品悪いって言っているわけじゃないんだけど、うん、体とか栄養とか考えると、絶対自分で作った、フレッシュな野菜とかね、
うん、もちろん。
もの、お肉とか、
うん、
果物とかを食べた方がいいわけだからさ、
うん、
自炊とかした方がいいんだけど、
うん、
とか、
うん、
あとどんどん部屋が汚くなっていったりさ、忙しいと。
やばい、自分の部屋を見つめながら言わないで。大丈夫だよ、誠の家綺麗だよ、どうせ。
今日掃除したんだよ、今日。
いや、でも本当にそう思う。なんかさ、いい本とか、うん、いい、なんだろうな、イベントがあったりとか、音楽聴きに行ったりとか、うん、例えばいいドキュメンタリーがやってたりとか、いっぱいあるんだけど、うん、それを、なんだろう、腰据えて見る時間と心の余裕がある人がめっちゃ少ないんだろうなっていうのはすごい思うし、うん、私もそうだから、なんかもっと、そうやって余裕持たなきゃいけないなとは思いつつ、どうしたって、ああ、来週、あれあるなとか、ああ、明日までにこれ仕上げて出さなきゃいけないんだよなとか、なんかすごい焦りがち。
そう。焦ると、
だね。
なんか夜も眠れないしさ。
眠れないんだ。
眠れないんだよね、なんか。はい。
はい。
頑張って生きよう。
頑張りすぎず。
頑張らず生きたい。
そうそう。頑張りすぎず、うん。なんか頑張りすぎないぐらいで収入が安定して生きていけるようにならないかね。なんでこんな必死、なんでこんな必死に働かなきゃいけないんだ？
わかんねえ。
なあ。なあ。
わかんねえよ。
と若者は思っていますよ。
思っていますよ。
ということで、ささやかに発信しておきましょうか。
そうね。私が、ほら、今度フランス行くじゃん。
うん、
で来年フランスの大学で、留学するけど。
うんうんうん。
そしたら多分価値観変わって帰ってくると思うんだよね。日本の、その大きな違い。ヨーロッパは働かない文化だから。
まあそうだね。確かに。
うん。
誠の作る資料が多分すごい雑になって帰ってくるんだと思う。
いやいやいやいやいや、それはまずいよ。
誤字脱字みたいな。いいじゃん、フォント違っても。
フォントは気になるだろう。
いや、皆さん、今こう言ってるけど分かんないですよ、来年。伝わりゃいいの、ね、伝わりゃ、みたいな。
あ、まあまあまあ。いや、でもそれぐらいが幸せなのかもしれない。
それはそれでいいと思うけどね。
はい。
はい。すいません。フランスの偏見でした。私の偏見です。今の。完全に。
というわけで、いろいろ脱線しましたけど、うん、今回のエピソードは、冒頭にも話した通り、9月の科学系ポッドキャストの日、テーマ、環境でした。今月のホストは、生物をざっくり紹介するラジオ、通称仏作さんでした。
仏作さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。以上。
はい。お疲れ様でした。
ありがとうございました。